こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脱スマホ術、何もせず一日が終わったがなくなるは、スマートフォンの使いすぎを単なる意思の弱さとしてではなく、依存を生みやすい環境条件の問題として扱う実用書である著者の戸田大輔は、集中支援アプリ集中の開発者として、利用者が時間を失う場面と行動毅然の手がかりを観察してきた立場から、スマホ時間を減らす考え方を提示する。本書の中心はスマホが量、料金、アクセスの面で依存しやすい性質を備えているという整理にある。読者に禁欲や根性を求めるのではなく、見過ぎを誘発する条件を崩し、気づいたら使用時間が減る状態を作ることを目的としている。時間管理、習慣改善、自己学習に関心のある読者に向けた現代的なデジタル行動の入門書といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量、料金、アクセスが揃うことでスマホ依存は日常化する。本書の核となる説明は、スマホが依存を生みやすい3つの条件を同時に満たしているという点である。第一に、動画、 SNS、 ニュース、ゲームなどのコンテンツは消費しても枯渇しにくく、終わりが見えない。第二に、多くのサービスは利用時に追加料金を意識しにくく、使いすぎを止める経済的な痛みが小さい。第三に、スマホは常に手元にあり、移動中、休憩中、就寝前などわずかな空白にも入り込める。酒やタバコのように場所、費用、在庫といった制約が比較的明確な対象と異なり、スマホは制約が見えにくい。そのため、使いすぎは特殊な人だけの問題ではなく、デフォルトの利用環境が自然に生む行動として理解される。この整理により、読者は自責感から距離を置き、どの条件を弱めれば行動が変わるのかを具体的に考えられる。次に、意志力ではなく環境設計で見る回数を減らす発想。本書が強調するのは、スマホを絶対に見ないと決めるような精神論ではなく、見始めるまでの摩擦を増やす環境設計である。依存的な行動は強い決意だけで抑えようとすると、疲労や退屈や不安が生じた瞬間に崩れやすい。そこで重要になるのは、通知、アプリの配置、ホーム画面、利用時間の可視化、手元に置く場所など、行動の入り口を調整することだと考えられる。これはスマホを敵視して断絶する方法ではなく、必要な機能は残しながら無意識の閲覧だけを起こりにくくする考え方である。見たい気持ちを完全に消すのではなく、反射的に開く流れを途切れさせることが狙いになる。この点で本書は時間術の本でありながら、心理的負担を下げる行動デザインの本でもある。失敗を個人の弱さに変えさず、仕組みの変更で再現性を高めようとするところに実用性がある。さらに、スマホ時間を浪費ではなく転用可能な資源として捉える本書の特徴的な視点は、スマホ時間を単に悪いものとして断罪するのではなく、他の活動に移し替えやすい資源として評価する点にある。紹介されている考え方では、平均的なスマホ利用時間は1日数時間規模に達し、長期で見れば人生の相当部分を占める。仕事や睡眠のように削りにくい時間と比べ、なんとなくスマホを見ている時間は、本人の環境設定と習慣変更によって比較的転用しやすい。例えば、学習、運動、読書、家事、対人関係の時間へ少し移すだけでも、年間では大きな差になる。本書が示すのは、スマホ時間をゼロにする理想ではなく、一定割合を別の目的に回す現実的な発想である。この捉え方により、読者は過去の浪費を悔やむだけでなく、残された時間の使い方を見直すことができる。減らすこと自体より取り戻した時間の使途を考える点が重要である。そして、デフォルト設定が無意識の閲覧を増やすという問題意識。本書では、スマホの使いすぎを個人の意思決定だけで説明しない。多くの人が初期設定に近い状態でスマホを使い、通知やおすすめ表示やアプリ動線に沿って行動していることが問題の背景にある。利用者が明確な目的を持って開いたつもりでも、画面上には別の刺激が次々に提示され、当初の用事から離れて長時間滞在しやすい。こうした設計は利便性を高める一方で、注意を分散させ短い空白時間を連続的な閲覧に変える。重要なのは、便利な設定と時間を奪う設定がしばしば同じ場所に存在するということだ。本書の立場では、スマホを賢く使うとは全機能をそのまま受け入れることではなく、自分の目的に合わない初期状態を見直すことである。デフォルトを疑う視点を持てば、読者はアプリや通知に反応する受動的な使い方から、必要な時だけ使う能動的な使い方へ移行しやすくなる。最後に、実践書としての強みと個別対応の限界。脱スマホ術はスマホ依存の背景を簡潔に整理し、行動を変える方向性を読者に示す点で実践書として読みやすい。一方で、読者の生活条件は大きく異なる。仕事で常時連絡が必要な人、子育てや介護で通知を切りにくい人、学習や創作のためにスマホを使う人では、 同じ対策がそのまま通用するとは限らない。そのため本書の方法は厳密な処方箋というより、自分の生活に合わせて依存条件を分解し、減らせる摩擦を探すための枠組みとして理解すると有用である。またスマホ時間を減らしても代わりに何をするかが曖昧なままでは、別の受動的な娯楽に移るだけになる可能性がある。本書の価値は個別ケースを完全に解決することより、問題を測定し原因を見立て環境を調整する出発点を与える点にある。読者自身の検証を前提に使うことで内容はより実践的になる。結論として本書は、スマホの使いすぎに悩みながらも完全な断スマホや強い自己規律には現実味を感じない人に向いている。特に SNS や動画を見ているうちに夜になってしまう人、学習や副業や読書の時間を確保したい人、子供や学生のスマホ利用を考えたい保護者や教育関係者にも参考になる。得られる利点は、スマホ時間を感情的に否定するのではなく、依存しやすい条件を分解して対策を考えられるようになることだ。類書にはデジタル断食やミニマリズムを強く打ち出すものも多いが、本書はスマホを生活から排除するより両料金アクセスという構造を崩して自然に利用を減らす点に重点がある。さらに取り戻した時間を学習や行動に転用できる資源として捉えるため、単なる節制の本にとどまらない。ただし個別事情に応じた細かな手順は読者側の調整が必要である。スマホとの距離を現実的に見直すための入り口として価値のある一冊である。ご支援いただける場合は戸田大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。